こんにちは、杉林智彦の経営はデザインできるナビゲーターの南雲です。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。
こんにちは。さて、4月に入りました、
うん、早いぞ早いぞ。今年も早いぞ。もう4月ですぞ。もう年末が、もう年末しか見えてないぞっていう、
ね、もうこれはもうこの番組で当たり前の話でございます。
もうね、もうなんとなく来年のことを考え始めてますけれどもねはい、すいません、いきましょう。いえいえ、進めましょう。
杉林さん、うん、まあ、最近ですね、ちょっとこう身近な人の死が、うん、ありまして、なるほど、うん、まあ、そのことによって改めてなんか今自分がいることとか、
うん、
なんかすごい奇跡なような感じがしたんですよね、
うん、
こうそれはもう自分が生まれた時から、
うん、
言ってしまえばそのもっと昔からいろんな人の選択があって、
うん、
こう紡がれてきたいろんな瞬間があって今があって、
うん、
そして死があってみたいな、うん、なんかそういうなんかモード、ちょっとスピリチュアルじゃないんですけど、
うん、
じゃあ言ってしまえば今僕がいるのは本当に宇宙ができた瞬間につながるんじゃないかなとか、
うん、
なんかそういうことを考える4月でございまして、
うん、ワールドがありますね。
なんかこう4月に入っていきなりなんですけど、う
ん、おなんか自分がこう今ここにこうしているのはなんかどんな感触なんですか。そういう南雲さんが今言っていることをもう少しリスナーの皆さんに分からせてくると、どういう感触が湧き出てるってことなんですかね。
奇跡のような感覚っていうんですかね。
奇跡ですよね。奇跡ですよねって言い方あるんですけど、
だからなんかある瞬間が違えば杉林さんとも会ってないし、
ああ。
だけどそのある瞬間っていうのは本当に僕が生まれる前からある瞬間があって、
うんうん、
だってうちの母親と父親が会わなければ僕は生まれてないし、じゃあその父親もその父親と母親がいなければ生まれてないし、
うん
うん、でそのこれからのことを考えると僕のその、うん、じゃあ誰と結婚して今の子供たちができてみたいな、
うん
うん
うん、
だからそれを追っていくと、
うん、
やっぱどうしても宇宙にたどり着いちゃうというか
一気にいきますね、はい、追っていくとね、もちろんそうですね。僕たちが生まれたのは親がいるからだし、
はい、
親が生まれたのはその親がいるわけだし、
うん、
でそれどんどんどんどんたどっていくと、
うん、
なんで僕らが、親が生まれたか、その前の前の前の前の親が生まれたかっていうと、
うんうんうん、
人間が人間だったからだし、その前が猿だったかどうかは知りませんけどっていうの遡ると地球が生まれたからだ、宇宙が生まれたからだっていうねことになりますもんね。なりますよね、うん、それは事実だよね。その、うん、あのスピリチュアルじゃなく事実ですよね、
うん、そうだから自然な話なんですよね今話してることは。
物理の話よりも普通の事実だけなわけです、
う
ん、
そうで、それを僕はその身近な人の死によって、
うん、
すごい感じたというか。
なるほど、
うん
うん、そうですね。まあその人の死がね、なんで死にはいろんな理由がありますけど、でもまあ死んだわけですね、うん、亡くなっちゃったわけ、うん、で私たちもいつか死ぬわけです。明日死ぬかもしれないし、うん、この収録終わった後死んでるかもしれないし、50年後生きてるかもしれないし、分かんないわけですね、うん、
でも分からないです。
一つ間違いなく言えるのは絶対死にますよねって、
うん、まあ宇宙も死ぬって言われてますからね。
うん、でこの話がどこに向かっていくんだっていうね、リスナーの皆さん眠くなってるかもしれませんけど何の話してるんですかっていう、いうなんかね、一つまあそんな中で、じゃあうん、まあ間違いなくね、私たちここにいるのは奇跡といえば奇跡だと思うんです、まあ、奇跡なんでしょう、奇跡だと思います。でもじゃあね、その奇跡をどうまた次につなげていくかね、あの育んで生み出していくかっていうことは私たち次第だなと思うんですよね。
うん、
南雲さんのご両親が出会ったように私たちも今 あの夫婦だけじゃなくて人との出会いの中でいろんな仕事とかね、うん、また出会っていくわけですけども、うんうん、あの一つこう量子力学、
はい、
私たちにはなんで あの時そうしちゃったんだろうとか、なんか後悔したこととかなんかありますか、うん、さん。
だけどそれはありますね、
うん
うん、
例えばどういうどういう言える範囲でなんか具体的な、うん、あれちょっとやっちゃったなみたいなのもいいんですけど、
まあ、だけどやっぱりそういう家族とかでやっぱりちょっと遠く離れてて、
うん、
こうちょっとこう助けを求められた時になかなか動けなかった時とか、うん、あ、まあ動かなかったわけではないんですけど、やっぱりこれで十分だったのかなとか、
うん、
あのもっとできたんじゃないかなとか、
うん、
まあ、その時は多分精一杯思いを込めてやってるつもりでも、
うん、
やっぱりこう時が経ってみて俯瞰してみると、
うんうん、
こうもっとできたんじゃないかなとか。
なるほど、なるほど。
だけどなんか人間って、
うん、
まあそういう風に神様が作ったのかは分からないですけど、
う
ん、結構失ってから気づくことが多かったりとかね。
そうですね、
うん、
そうですね、そうなんです、うんうん、そうなんです。だけどよくその時に例えば南雲さんが今あ、ね、家族にもっとよくしとけばよかったなって思ったその時に戻れたとして、
うんうん、
戻れないけどね、戻れたとすると、うんうん、実際にはやろうと思ったらできるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
その当時分かんない精一杯やってたかもしれないけど、でも、
うん、
今考えればもっとできたかもなっていう余地はあった、
うんうん、ですね、
うん、だからその時も何かしらいろんな事情がありながらも、まあ、それをやるかやらないかって実は私たち選んでないけど選択をいつの間にかしちゃっていて、
うん
うん、っていうですね、話をする時にちょっと一つ浮かんだことがあって、
はい、
あの皆さんのこの一つこう今ね私たちが生きているこの空間とか状態をどう見るかってすごく面白いなっていうのは量子力学に大きなたくさんのヒントがいつもあってですね、
うん、
つまり未来は決まっているのかっていう話
ああ、はい、面白い
ですね。どうですか南雲さん、未来は決まっていますか。
未来は、
うん、今日のこの後のスケジュールは決まっていますか、
うんうん、あ、スケジュールは決まってます。
うん、まあ、なんかお仕事があるんですかね、
うん、
仕事の予定、
はい、仕事あります、ね、
家族の予定とか、
はい、うん、はい、
それはやりますか。
まあそれはやるでしょう、予定なので、はい、
そしてあの量子力学とか、ね、パラレルワールドっていう言葉あるじゃないですか、
うん、あ、はい、聞きますね。
例えばそうやって今日のこの後お仕事をするって決まっているっていう人生が一つ一択あるわけです。
うん、うんうん、
でも全く違う人生も歩めますか今日。
まあその時の自分がその選択を変えれば可能ですよね。
可能ですよね、
うん、
そしたら、
うん、
例えばどんな選択がありえますか、
うん、
例えば、
まあ、例えばじゃあそこの仕事が嫌だったとしましょう。嫌じゃないんですけど、
うんうんうんうん、
なんか行きたくないとこに時間使いたくねえっつって、
うん、
もう無断欠勤して、
うん、
カラオケでも行くかっつって歌ってるかもしれない、
うん、
自分
なるほど、
うん、
っていうこともできますよね、うん、
まあやろうと思えばできると思います。
うん、
うん、
はたまた明日の朝、
うん、
ニューヨークにいることは可能ですか、
うん、まあ可能でしょう。あ、可能かな。パスポート取らなくちゃいけないからそれは、
まあ、それがあったとして
あったとしたらそういう話じゃないですね。まあ可能でしょう、
うん、
はい、
うん、でなんかそこで何か人と出会って「お前絵描きか、ちょっとじゃあうちのギャラリー来い」っつって、うん「お前どんな絵描いてんだ見せろ」っつって、うん「あ、いいじゃねえか、うん、飾ってやるよ」っていうような出会いがあることも 0% じゃないよね、うん、
そうですね、可能性の話にはなってきますがあるでしょう。
うん、つまり今日決まってる予定があるっておっしゃいましたけど、
うん、
そのことの可能性とニューヨークに行く可能性は同じ確率なんです。
ちょっとそれは納得いかないです。
納得いかないですね。これを量子力学の観点から証明しましょうと。
おお、ぜひ証明してください。なんで同じ確率なんですか。 だって、ね、今日
同じ、いやいや、ちょっとそれは待てよと、同じ確率とはちょっとそれは消せないぜと、
ねね、消せないですね、
な南雲さんとしても。
はい、
今ですね、まあ、ネットでまあ調べていただければ皆さんこう出てくるんですけど、あの有名な量子力学が何であるかっていうことと、その今言った人生が何であるかがバッチリ相関する実験があって、うん、
はい、
シュレディンガーの猫っていう有名な実験があるんですよ。簡単に言うと箱の中に猫を入れるんです、ちっちゃな箱に、はい、で蓋を閉めます、はい、でそこに毒ガスを入れます、
はい、毒ガス入れちゃうんだ、かわいそう、うん、
である一定時間、はい、まあ1時間ぐらい、
はい、
した時にそれを開けた時に、
うん、
猫が生きてるか死んでるか、
うんうん、っていう実験なんですか、
うん、
うんうん
うん、さあどちらでしょう。
そのやっぱ毒ガスの種類にもよるんでしょうけど、うん、まあ、普通に考えて1時間もそんな放出されたらねえ、なくなっちゃうんじゃないかなと思っちゃうんですけど、
まあ比較的じゃあ強めっていう言い方で、強めの毒ガスだとしましょうと、うん、まあ、それを入れて1時間して蓋を開けたら、デコは生きてるでしょうか、うん、死んでるでしょうか、さてどちらでしょうか。
じゃあまあ死んでる
のが何パーセントぐらいですか。 100% 死んでる、
まあじゃあ 100% ですかね、
うん、
毒ガスですもんね。
でも
強めの、
で生きてる確率はゼロですか。
まあだけどゼロではないです。例えば本当にすごい奇跡みたいに、
うん、
あのなんかその毒ガスの抗体を持ってる可能性もあると思うんで、
うん、
なぜかこの生き物にはこのガスが効かないとか、
うん、
そういう可能性だってあるじゃないですか。
ありますね。
だからゼロではないと思います。
うん、ゼロではない、
だけど 99% ぐらいの確率はあるんじゃないかなっては思いますけど、ね、
それは本当ですか。 99% っていうの
は本当です。僕の、はい、感じたままに言ってる、まあ、本当かは分からないですけど、
はい、ポイントはその確率が本当かどうかっていう質問です。大事なのは 99.9% 死んでますよっていう確率は本当ですかっていう質問です。
違うんですか。
よく考えてほしいんですこれ、
はい、
確率の質問をしてるんです。死んでるか死んでないかを聞いてないです。生きてる、うん、死んでるの確率、じゃあ死んでるのが 99.9% っていう確率は、
うん、
なぜ正しいんですかって。
ああ、そう、まあそれは確かに僕の感覚で話してる話なんで、
これってコインの話と一緒で、
はい、
コインを投げて表になる確率、うん、手に取って表が上になる確率、うん、裏になる確率って何パーですかっていう。
おう、まあ50-50ですか。
それはなんで50-50なんですか。
裏と表しかないですからね。
でも猫も死んでるか生きてるしかないですよね。
ああ、だから可能性の話をするとそれも50-50ってことですか。
そうなんです。実際には50-50なんですよ、はい、でも私たちはニューヨークは無理だろうって言うんです。
あ、自分で勝手に、
うん、
あの強烈
な毒ガスなんだから当然死んでるだろうっていう、
はい、うん、思い込み。
30メートルのところからあのビルから落下してそれは死ぬ確率度が高いだろうって、
うん、
でもこれはコインの裏と思ってるの確率は一緒なんです。
そういう話か。
うん、だからニューヨークに行くのも今日の仕事をこなすのも確率、うん、どっちができますかって言ったら確率は50-50なんです。 50-50 なんです。
同じレベルにあるってことですね。
でも私たちはそうはこう、はい、コインの裏と表のようによ、ね、なかなかシンプルには未来を見れないです、うん、
見えないですね。
絶対に表だろうって言ってるような話ですよ。
確かに確かに。
いや裏と表一緒じゃんってお言えるでしょ、うん、それは、
うんうんうん、
未来の物事は全部50-50なんです。
その感覚は全くなかった。
で開けた結果、うん、生きてる死んでるは別の話なんです、うん、これが 量子力学って、うん、コンピューター普通の現代物流のコンピューターの作り方って1と2の、うん、を掛け合わせて全部こうシステムを作ってるんですね。1と、うん、このいわゆる計算で量子力学コンピューターって言うじゃないですか。ものすごい性能、うん、これは根拠がないんです勝手に言うと、
うんうんうんう
ん、突然答えを出すんです。こっちは現代物理は根拠があるんです、
うんうんう
ん、でこれに似た質のことって西洋医学と東洋医学的なこと、うん、西洋医学は盲腸を切るときにこう切ってこう切ってこう切ってで縫合して処置をしてっていう一つ一つのプロセスがあるんです、
うん、
で東洋医学は突だけどツボを押すと突然お腹の痛みがなくなっちゃうみたい な、
うんなるほど
プロセスがぶっ飛んでるんです、
うんうんうんうん、
センスとしては結構その西洋と東洋、うん、哲学もそうなんですけどね、仏教とキリスト、うん、キリスト教一神教と、うん、まあ日本のは、まあ、多神教とかあるんですけど、あらゆるものが神であるっていう世界観と、う
んうん、確かに
一つのものが神、一つのある答えが、うん、答え教えと答えがあるっていう世界と、うん、結構こう似ているセンスがあるんですよ、量子力学と現代物理って、
うん、
でもその未来の確率はだから私たちはきっとこうだろうって思った。で量子力学の面白いところは結果は観測者によるんです。
そうなんです。つまりそれ面白いですね。
A の物理学者と B が、うん、の物理学者が、うん、同じ実験を見ても結果が違うんです、うん、それおかしくないっていう。こっちに現代物理誰が見ても盲腸は盲腸だっていう一つの答えなわけです、
うん
うん、でも量子力学観測者、うん、A の観測者同じ A でも観測するタイミング、
うん、
時間の違いによっても結果が変わるっていう。だからこのこっちの現代物理の世界にいると理解ができないです、
うんうん、それがさっき言ってたなんかちょっとパラレルワードにちょっとつながりそうな話ですね。
そうです。でもちょっと理解できそうでできないですよね。
うん、うん、そうですね。
私たちって 1+1 は2って思ってるので、
うん、
実際そうなんだけどって。でも人の 1+1 は2本当にいいのって3人分の力で、うん、出る時ないんですかみたいな話、
うんうんうん、
それは東洋哲学的なことでもあるんですけど、うん、一つちょっと話を戻すと混乱しちゃうので、うん、この、ね、猫の話ともう一つ量子力学の物理学として面白いのは観測者によって結果が変わるんです、
うん
うん、でもこれは現代物理からすると、うん、いやいやそ、うん、誰が観測して誰が見ても盲腸は盲腸だよって、
うん、
っていうこととは直感的にもものすごい反する意見が、
うんうんうん、
まるで噛み合わない世界なんですね。
うんうん、
なんですけど人生を見ていくと、
うん、
いや絶対今日ねこの仕事したらこうなるっていう 1+1 は2の世界じゃないじゃん絶対に。
そうですね。
で人によってこの営業を取るのが難しいなっていう人といや2本3本は簡単じゃねえかって同じ仕事でも観測者によって、
うん、
その同じ仕事でも営業マン、うん、A への営業マン B の営業マンによってこの仕事が難しいってなっちゃう観測者と全然簡単だよってなっちゃう観測者は、うん、その人によって変わるっていうのはちょっとこれ納得いくよねっていう。
うんうんうんうん、そうですね。
じゃあ私たち実はその現代物理の 1+2 は世界で生きているようで実際には量子力学の感覚値として生きている方がはるかに実は直感と一貫するんですよ、
うん、いや面白い話ですね。面白い
でも本当観測者によって結果が変わるっていうのは、うん、最初は嫌かも、僕もあり、誰が見ても同じ結果だから科学なんじゃないかって思ってたんですけど、
うん、
実際にはそれが物事のスピード感を圧倒的に高めていく。あ、これこうやればこうなるじゃんって人によって突然なんだ例えば、まあ、契約じゃなくても僕は建築だからね、建築とか、うん、こうやってこうやればこんな間取りになるじゃないですかっていう人と1日3日考えても間取りが成立しないっていうね、
うん、
このある時間を一気に超えるっていうのが、
うん、
突然答えにアクセスするっていうね、
うん、
うん、こうやって玄関を考えてトイレを考えてっていう順番ではなく突然答えにアクセスできるっていうのはこの量子力学のとんでもないパワーだな。でも人間ってもともとそっちでできてるんだろうなって、なんかこう直感と反するところと直感とイコールになるところとね、なんかそんな風に自分の人生と日々やっていることをよく観察が大事です。観察していくとものすごい、はい、参考になる。この物理量子力学の世界ってすごい人生をデザインしていく上でヒントになることがものすごい隠されてる。今 YouTube とかでねたくさんそういうことを発信してる方たくさんいらっしゃるので、
いますね、
見てみるとものすごい面白いですね。
面白いです、うん、分かりました。いやちょっと4月からいきなりなかなか深い話をしていただき、ね、ありがとうございます、
はい、
また次回もよろしくお願いします。
そうですね、はい、
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。